礼拝の中でマタイによる福音書を読み続けてまいりまして、今日から第25章に入ります。この第25章の一つの特色は、ここに3つの例え話が収められている。そしてその3つの例え話の主題は皆共通しておりまして、それは主イエス・キリストの再臨ということです。この主イエス・キリストの再臨という主題は、しかしその前の第24章からずっと続いているもので、この後十字架につけられ殺される主イエス・キリストの歩みはもちろんそこで終わらず、お蘇りになるけれども、そこで主イエスの歩みが完成するわけではないのであって、ここですでに主イエスは弟子たちに、私は必ずあなた方のところに戻ってくると、そう約束してくださいました。そこからキリストの教会の歩みが始まりました。それから2000年経ちました。私どもの教会は今なお、いつか必ず来られる主イエス・キリストを待ちながら、その歴史を作っているのです。歴史の最後の日に主イエス・キリストが来られる。その最後の日に何が起こるのかということを、ここで主イエスは3つの例え話を通して大変印象深く教えてくださいました。そこで第一の例えが十人の乙女の例えであります。十人の乙女が結婚式に臨んで、灯火を掲げて花婿を迎えるという、そういう務めを仰せつかったというのです。この十人の乙女というのは言うまでもなく、私どもキリスト教会の例えであります。我々はこの10人の乙女たちのように、いつか必ず来られる花婿キリストを待ち続けている。ところが、この花婿の到着が思いのほか遅れたといいます。当時の結婚式というのは村中を挙げて行われたようです。それがまた何日もかかるという、そういう大きな儀式であったと言われます。そうなると、花婿を迎えるために待っていた乙女たちがここで眠り込んでしまったというのは、これは別に不道徳なことでも何でもない、当然のことであったということができます。で、そうしたところに真夜中に、花婿だ、出てきなさいと大きな声が聞こえたときに、そのときに5人と5人ちょうど半分ずつ、この10人の乙女たちの間に線がはっきりと引かれるようなことが起こります。5人の乙女は灯火は持っていたけれども、油を用意していなかったっていうんです。そのために大変悲惨な結末が待っておりました。この10人は10人ともちゃんといるべき場所にいたんです。灯火も持ってたんです。けれども、問題は油を持っていなかったというのが運命の分かれ目であったと。そうすると、皆さんもすでに聖書朗読をお聞きになりながら、いろんな疑問をお持ちになったのではないかと思います。例えば、この油って一体何だろうと。油を用意しとけって言われるけれども、具体的には我々は一体何を用意しとけばいいんだろうと。あるいは8節で、愚かな乙女たちは賢い乙女たちに言った、油を分けてください、私たちの灯火は消えそうです。ところが、賢い乙女たちの反応は大変つれないもので、いや、あなたの分まではないと、今からでもお店に行って買ってきなさいと、 いやいやいやいや、そこでこそ助け合うのがイエス様の教えでしょうが、というような疑問も生まれたかもしれませんけれども、ここではそんなに複雑なことを考える必要はないと思います。愚かな五人の乙女というのは、灯火を持ちながら油を用意していなかった。考えてみればとってもおかしなことで、一体この五人はどういうつもりでここにいたんだろうか、やる気あるのかと言いたくなりますけれども、話としては非常に単純なんで、結局この愚かな五人というのは本心では花婿のことなんか待っていなかったと、そういうことでしかないんであります。眠り込んでそのまま自分が何のためにここにいるのか忘れちゃったというのは、いやそんなのんきな話があるかなというのは、人のことだからそう思うんであって、じゃああなたはどうなんですかと突然聞かれたら、私どもの誰もがちょっとはドキッとするだろうと思います。いや本当に準備してるかな。賢い5人と愚かな5人と、それが私どもの姿であるっていうんです。しかも人間的な見方からすれば、おそらくこの10人の乙女たちの生活の姿というのはほとんど何の違いもなかったと思います。何の優劣もなかったと思います。例えばここで描かれているのは、心の優しい乙女が5人と意地悪な乙女が5人っていうような話じゃないんです。優秀な5人と怠け者の5人っていうような話でもないんです。しかも10人が10人ともぐうぐう眠り込んでしまっています。賢い5人はちゃんと起きていたっていう話でもないんです。けれども最後の最後に問われることは、あなたは誰を待ってるのかと、そのことだけであったというのです。あなたは花婿を待っているのか、それとも誰を待っているのか、何のためにそこにいるのか忘れちゃってるのか、それは本当に私どもの人生を決する根本的な問題であって、その場しのぎで他人の油を借りるというようなことでは解決するような問題ではなかったのであります。それにしてもそのように我々の運命が分かれるというのはあまりにも厳しすぎるかもしれません。しかしそれだけにここに主イエスの大変切実な求めがあると言うべきだと思います。この10人の乙女の例え話というのは、いろんな人がいろんな文章を書いています。いろんな人がいろんな説教を残してくれています。である人がこの例え話を解き明かしながらこういうことを言いました。ちょっと難しい文章なんですけれども、人間というのはその本質において待つものであるっていう、それ以下では例えばこの人が何者であるか、人間とは何者であるかということを知るために、そのためにはその人が今何者であるか、今何をしているかということを問うても意味がないんで、そうじゃなくてその人が一体何を待ってるか、何を待ち望んでいるか、そこに人間存在の本質があるっていう。でもう少し噛み砕いて言うとこういうことです。この人は一体何者なんだろうと、例えば皆さんの前に立っているこの川崎公平っていう人間は一体何者なんだろうと、でそういう時に川崎公平という人間はこういう性格で、こういうことが得意で、こういうことは著しく苦手で、こういう学校でこういう勉強をして、今こういう仕事をして、そういうふうにいくらでも言葉を重ねることができそうだけれども、そういうことは川崎公平という人間が何者であるかということを本質的に言い表したことにはならない。 そうではなくて、その人が何を待ってるか、誰を待っているか、最終的に何を待ち望んでいるか、それがその人の存在を根本から規定するっていうんです。ちょっと難しい話かもしれませんけれども、多くのことを考えさせられる言葉だと思います。私どもの人生にはいろんなことが起こるものです。喜びの日もあれば悲しみの日もある。その悲しみが癒されないまま、地上では何の報いも与えられないまま、悲しみのどん底で人生の最後の日を迎えなければならないということだって実際にはいくらでもあるんであります。けれども、そのこともその人が何者であるかという本質には属さないんで、そうではなくて、その人がさらにその向こうに何を待ってるか、何を待ち望んでいるか、それがその人の何者であるかということを決定的に決めるっていうんです。花婿を待ち続けていた5人と、いつの間にかそんなことを忘れて油の用意なんかしていなかった5人と、私どもは何を待ってるんでしょうか。最後の最後に何を待ち望んでいるんでしょうか。それが私どもの存在を決定的に規定しているというのは、この十人の乙女たちの姿というのはまさにそのように私どもの姿、本当の姿です。今この地上で背負っているいろんな肩書きとか何とか、そういったものを全部取っ払われた丸裸の自分の姿、神の前に立つ本当の自分の姿が描き出されていると言ってもよいのです。でそこで問われるのが、誰を待っているのかということなのです。皆さんのお手元の週報にも予告が出てしまっていますが、来週の日曜日に私は友愛会という集まりで久しぶりに話をします。でここで何の話をしようかとずっと迷いながら、一つ思い立って竹森正一という説教者の説教についてお話をしてみようと思いましたが、現時点で何の準備も何のアイデアも浮かんでおらず、大丈夫かなと思っておりますが、私が最も恩恵を受けた説教者であるには違いありません。でこの竹森先生の説教の一つの特色は、時々聞いているものをぎくりとさせる。そのぎくっという経験に魅了されて、毎週竹森先生の説教を楽しみにしたものだという、そういう話をかつてこの教会の牧師であった加藤恒明さゆり亮先生から伺ったことがあります。でこの竹森先生の説教集の中にこういう言葉があります。私が折に触れ思い起こす言葉で、人間の生活を決定的に定めるのは、その人が何を望みとしているかということだっていうんです。まあこれも先ほど紹介した言葉と趣旨は大体同じかもしれませんが、でその竹森先生の説教を少し紹介します。人間の生活を決めるものは何を望んでいるかということであると。このことはあまり人が考えないのではないでしょうか。人間は少しでも希望があれば生きられると言います。希望がないのはまさに絶望であります。しかし何を希望するかということで自分の生活が変わるとはあまり考えないのではないでしょうか。何を希望するかということでよくわからなければ、何が欲しいかでもいいでしょう。 何を欲するかということで人が変わる、人相までも変わるということならよくわかるはずであります。お金だけが欲しい人はそういう顔つきになってしまうでありましょう。野心家はそれらしい顔つきになるに違いありません。もしそうであるならば、望むものが変われば生活も変わるはずであります。で、私は若い頃にこの説教を初めて読んだときに、それこそギクッとしながら、一体自分は何を欲しがってるんだろうか、将来において一体究極的に何を望みとしてるんだろうかと、そのために 今自分はどんな人相になってしまうんだろうか、しまってるんだろうかということまで考えました。男は40歳を過ぎたら自分の顔に責任を持てなどと言われることがありますが、あながち間違いではないかもしれません。そして私はそこでも、あの5人の賢い乙女たちのことを思うのです。その乙女たちが何を望みとしていたか、そのためにどんな顔つきになっていたか。この賢い5人の乙女たちはぐうぐう眠りながらも、その最後の希望は花婿が来られるという、その一つのことでしかありませんでした。私たちは花婿イエスを待っていると、そのことがこの乙女たちの生活を根本から規定しておりましたし、その希望がこの乙女たちの顔つきにも輝くように現れていたに違いないと私はそう思うのです。しかしこれは私ども一人一人の話なのであります。どの仲介書にもそんなことが書いてあったわけではありませんが、私はこの5人の乙女たちが一人ぼっちではなかったということは本当に大きな慰めを私どもに与えるものだと思います。主に招かれた兄弟姉妹と共に手を取り合って励まし合って、一緒にイエス様を待ち続けるんです。イエス様どんなお姿でいらっしゃるんだろうねなんてことを、この乙女たちはウキウキしながら語り合いながら、当然眠くなったら何にも頑張る必要はない、主イエスを待ちつつ休んじて眠りにつくことができたのであります。しかしそれは愚かな5人の乙女たちの眠りとはどんなに違っていたことかと思います。今日読みました最後のところの13節に、だから目を覚ましていなさいと書いてあります。時々こういうことを言う学者がいます。この最後の言葉はおかしいと、この例え話の結びの言葉としては全く不適当だと。なぜかというと、賢い5人の乙女たちも眠っちゃってるからです。そこでそういう学者たちが言うことは、この13節はもともとあった主イエスの例え話に他の誰かが後から付け加えたものだと。しかしそれはそれこそおかしな話だと私は思います。きっとそんなことを言う学者たちは勉強のしすぎでおかしなことになったんだと思います。書斎の中だけで考えているからそういうおかしな結論になるんです。そんなつまらない話を主イエスがなさってるんじゃないことは、誰にだってちょっと考えればわかるはずのことであります。お金のことしか考えていない人は夢の中でだってギラギラとした目つきでお金のことを追い続けているに違いありません。人に褒められることだけを望みとしているような人間は夢の中でだって人に批判されることを恐れ続けているに違いないんです。しかしこの賢い乙女たちは眠ってたって自分たちが 花婿イエスを待ち続けている人間だということを忘れることはなかったと思うのです。眠りながらもなお主イエスに対して目覚めた思いに生きることができたと思うのです。イエス様の夢でも見たかもしれません。そういう賢い乙女たちの顔つきが変わるというのはむしろ当然のことだと思います。この教会に生きる私どもが互いに手を取り合って励まし合って、私たちはただ一人の主イエス様を待つんだというその希望に生きることができるなら、そのために私どもの顔つきまでも変わるということが起こるなら、それだけでもどんなに大きな証になるだろうかと思うのです。まさにここに世に対しても掲げるべき灯火があると言わなければなりません。本日発行された雪の下通信の1月号にすでにご覧になった方も多いと思いますが、12月に信仰告白洗礼入会をなさった5人の方たちの自己紹介、それから顔写真が載せられているのを、昨日私も説教の準備をしながらその合間にパラパラと眺めながら、おや、ここにも5人賢い乙女たちがいるなどと思いました。まあ、78歳の男性捕まえて乙女っていうのも失礼かもしれませんけれども、本当に私はそう思ったんです。お世辞でも何でもなくいい顔をしているなと思いました。本物の希望を与えられた人間はこういう顔つきになるのだと、まあその5人の方たちからしたらそんなこと言われても困るかもしれませんけれども、私は本当にそう思ったんです。牧師ということをしておりますと、しばしばこういう質問をされることがあります。洗礼を受けると何がどう変わりますか。実際のところ洗礼を受けてもそんなに変わらないなという感想だってあると思います。洗礼を受けたってそれまでできなかったことがたちまちできるようになるなんてことはありませんし性格の悪かった自分が洗礼を受けたらちょっとはいい人間になるかなと思ったら、全然そんなことはない、自分の性根の悪さは昔のまんまだというのは案外多くの人の実感ではないかと思います。相変わらず自分は罪深いし、心配事も尽きないし、辛いことも苦しいことも悪いことも起こるし、じゃあ何のために洗礼を受けたんだと。けれども先ほども申しましたように、そういうことは私どもが何者であるかということについての本質には属さない。私どもは洗礼を受けるとやっぱり根本的に新しくなります。新しい希望を与えられるんです。私どもが何を待ってるのか、最終的に何を望みとしているのか、もしもそのところが本当に新しくなるならば、私どもの人生のすべてが全く新しくなるのではないでしょうか。逆にもしもそこが新しくならなかったら、人生というのは結局喜怒哀楽生老病死の繰り返しで、人生山あり谷ありけれども最後の最後には結局何の望みも残らないということにしかならないのではないでしょうか。ことに人生の最後を少しでも意識したことのある方ならよくわかると思うのです。 これは別に年を取ったら分かる、若い人には分からない、若い人には分からないというような話ではないと思います。何歳でやっても自分の人生がいつか終わるというその確実な事実を考えることはできます。そういう時に自分の人生を振り返って、あるいは自分の残りの人生のことを考えて、結局のところ自分の人生って何だったんだと。生まれて、食って寝て死んで。けれどもその時に自分の死を超えたさらにその向こうから、私はあのお方を待っているんだという確かな希望を与えられるなら、私どもの今ここにおける人生もすでに新しくなるのであります。顔つきまで変わることさえあるのです。そのことをこの乙女たちの姿は教えてくれます。私どもは主イエスキリスト、このお方に愛されているのです。だからこそ私どももこのお方を愛して、このお方を待つ。私どもの生きがいというのは結局のところその一点に尽きるのです。いや、私ども一人一人の生きがいなんてそんなせせこましい話に限る必要はないんです。この世界の望みは結局のところこの一点にかかっていると私はそう思うのです。もしこの最後に来られる花婿の話がただの作り話であるならば、本当にただの嘘っぱちでしかないならば、私どもは本当には望みを持って生きることはできないと思うのです。本日発行された雪の下通信に先々週の私の説教を載せました。紙面の都合でいつもは3ページの説教が4ページまで伸びています。でこれはあくまで編集上の都合でそうしただけですけれども、私はそれなりの思いを込めてこの説教を載せたつもりです。主題は今日と同じ主イエスの再臨であります。このところずっとマタイによる福音書の第24章そして25章と読み続けてきて、私が思い続けていることですけれども、もし再臨がなかったら、この世界のどこに本当の希望を見出すことができるかと私は思うのです。その説教の後の牧師室便りにも書きましたけれども、右を見ても左を見てもこの世界のどこに希望があるかと、そう思うのは私一人ではないと思います。けれどもそこでこの主イエスの再臨を計算に入れることができなかったら、まさに私どもの顔つきまでも全く暗くしてしまうほどの絶望しか残らないと思います。今も主イエスは私どもに問うておられると思います。私を待つのか、どうなのか、私を信じるのか、信じないのか。この例え話を最初に聞かされた弟子たちもまたどこかでそのような主イエスの問いを感じ取りながら、しかし訳がわからないままにその例え話を聞き過ごしたのではないかと思います。けれどもこの例え話をお語りになった主イエスが十字架につけられ、その弟子たちの顔つきまで全く暗くなってしまったに違いない。けれどもさらにその向こうからよみがえりの光が差してきたときに、この弟子たちは改めて衝撃的な思いでこの乙女たちの例え話を心に刻んだと思うのです。私どもも問われています。あなたは私を待つのか、 私を信じるのか、それとも別のものに望みを置くのか。今ここにも主イエスに愛され招かれて灯火を掲げて生きる群れが作られています。花婿キリストを待つためであります。そのような私どもの存在が、言葉が、行いが、その顔つきまでもが、この世界にとってもどんなに尊い証であるかと私は思うのです。その灯火を消すなと、油を切らすなと、心を込めてこのような例え話を語り聞かせてくださった主イエスの思いに、もう一度目覚めた思いで気づかせていただきたいと思うのです。お祈りをいたします。私ども愛し、ここに召していてくださいます主イエスキリストの父なる神、目覚めた思いを与えてください。私どもはあなたに愛されてここに立つのです。そのような私どもの言葉と行いを、私どもの存在そのものを、いつも明るい輝くものとして、あなたが最後まで生かし抜いてくださいますように、愚かな心に引きずられることがないように、主よ、今ここでも私どもに確かな御言葉を聞かせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。